高潔智英の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。有形文化財、飛騨の三重産業、発展させた糸で市場、受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい。 Go to 電子地ステーション。
おはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。平日の疲れた気持ちを癒す休日、そんな朝にお届けする新しい風を感じさせる番組、高潔智英の Go To 電子ステーション、始まりました。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地庭をスタジオに、インターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオとのコラボで実現しています。この番組は、この模様は後日電子地ステーション公式ホームページで動画配信しています。ぜひそちらもご覧ください。
高潔智英の Go To
電子地ステーション。
さあ、ここからはマンスリーゲストをお迎えして、ゲストとのフリートークを楽しんでいきたいと思います。今月お迎えしておりますのは、ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社技術統括部柳橋達也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この 5G がこれから作ろうとしている未来、今回はこう最後の一周にあたりますけれども、例えば東海地区で言いますしたら、工業というものもやはり盛んでして、ここにも 5G の技術っていうのはすごく大きな価値をもたらすんでしょうか。
はい、 5G が持ってるいくつかの特徴の一つにですね、低遅延性というものがあります。よりまあ短い時間でコミュニケーションが成立するという技術なんですけれども、この技術のまあ活用領域の一つにですね、いわゆるまあ工場内のまあ製造ラインにおける工作機械への適用というところが挙げられております。具体的には今ですとですね、そういった工作機械とそれを制御する装置というのが専用の技術で今実現されているわけなんですけども、そこをこの 5G の無線技術に置き換えていくというようなことが大きく期待されています。
私も、ノキアのオールの、工場を拝見させていただいたんですけれども、ザ工場というようなイメージがまず最初にあるんですが、ノキアの工場はまあ違いました。近未来かと思わせるような、すごくクリーンな空間で、そして白いんですよね。
はい、オールの工場はですね、今 5G ファクトリーのまあデモンストレーション環境のような形にもなっておりまして、今高潔さんの方で実際にご説明いただいたようなですね、この 5G の持っている本来の価値というのを、まあ、いろんな形でですね、工場内で活用いただいているという非常に面白いショーケースになっています。
これからの工場の在り方っていうものを、一つ先ほどおっしゃったデモンストレーションというような形で見せる、すごくいい場所だなっていう感じがありました。
実際にお越しいただいたお客様の評判もですね、皆さんそのようなことをおっしゃっていただいてますが、実際にご覧いただいたようなものっていうのがあくまでショーケースのためのものではなくてですね、あれが実際の工場内に使われるっていうのも、まあ、そう遠くない将来なんじゃないかなというふうに思っています。
そうなんですね。私はワクワクがしっぱなしで仕切りなんですけれども、柳橋さん個人のお話をぜひお聞きしたいと思うんです。柳橋さんは今技術統括部部長ですが、今どのようなことをされているんですか。
はい、この技術統括部という部はですね、ノキア日本法人の営業部の中にあります技術部門になっておりまして、実際には 5G を中心とした先端技術自体をですね、お客様の方に知っていただく、またその 5G 技術を使って一緒に新しいイノベーションを創造していただくようなパートナー企業様を開拓すると、そんなような業務をさせていただいております。ノキアに来るまではですね、どちらかというとインターネット寄りの技術者をずっとやっていたんですけれども、このノキアに入ることをきっかけにして、その携帯技術の方にも携わる機会をいただきまして、まさにその携帯の技術と従来のそのインターネットの技術、それを横断的にですね、見ることができるように なったので、そういった経験が今のこの技術統括部というところのポジションにつながってきてるんじゃないかなというふうに思っています。
携帯電話といえば10年前で振り返ってみると、もうスマートフォンもやはりなかった時代ですかね。で、世界が変わっていく様をリアルタイムで見てきたのが柳橋さんということなんですかね。
はい、私が、ノキアに来てからですね、まさにちょうどこうスマートフォンが出るか出ないかぐらいのタイミングでございまして、そこからこう爆発的に、従来だったら、ある種エンターテインメントのツールだったものが今やこうライフラインになってきているというところの変革を、まさにその身近な環境の中で感じることができたということは、非常に有益だったと思っています。
自分が作った価値が世界を変えているっていうような瞬間を目の当たりにすると、どんな気持ちになりますか？
はい、そうですね、これはもう本当に当事者にしかなかなかわからない部分が あるんですけれども、携帯以外の業種でこういったネットワークの業務に携わっている技術者ってたくさんいると思うんですけども、そのサービス自体をですね、実際に世に届けた時に、そのお客様からの声っていうのはなかなかやっぱり本人にはこう伝わりづらいっていうところが実際はあるんですけれども、このこと携帯に関して言うと、まさにその我々が作ったものが、自分が携わった技術サービスというものが広く世界に広まっていくという様子をですね、実際に体感することができますし、お客様からのフィードバックがダイレクトに返ってくるという意味だと、非常にやりがいを感じやすい、そんなような世界だと思っています。
そうですよね。だって私今このラジオ番組でこうお話をさせていただいていて、三重テレビで番組を持って番組に出ておりますが、そこで聞いたよとか見たよっていう話を聞くとすごく嬉しくなるんですよ、やっぱり。で、そういったようなこの気持ちが、この街を歩いてるとみんなこう携帯電話を持ってる、その瞬間がきっと私が感じてる思いと同じ気持ちをリアルタイムで感じてるわけですから、これはすごいやりがいですよね。
はい、なかなかその変えがたいと思います。街で、使っているですね、携帯電話のサービスっていうのは、それ僕が作ったんだよっていうようなことを、心の中でこう思えるっていうのはなかなかない経験だなというふうに思っています。
いや、そう思います。実際こうしたこう世界を変えるような価値を、作れたっていうのは、やはりこのノキアの企業っていうのはやっぱり大きいものがあるんですかね。
そうですね、やっぱりノキアが持っているいくつか その、企業風土の中で、とりわけその、リニューアルっていうところが何度かお話をさせていただいたかと思うんですけども、これが一番大きいかなと思っています。そのノキアの歴史一つを見てもですね、もともとはその長靴とか、それこそ製紙業を生業にしていた企業から、こういった通信システムの会社に変革してきていると、それを下支えしているこの企業風土としての、リニューアルというものが、しっかり我々社員の方にも、息づいていて、これから近い将来ですね、 5G を含めて世の中のありようが変わっていくときにも、我々としては、適切に対応させていただくことができるんじゃないかなというふうに考えています。
ノキアは今この IT 企業というようなイメージもありますけれども、なんと150年企業なんですよね。例えば私が思いますに、 IT 企業というと創業から2桁もいっていない年数のところもやはり多いかと思うんですが、そういった中100年以上の歴史を持ってこの社会が変わっていくところをこう作ってきたっていうのは、絶対的な信頼感につながると思うんですよ。
はい、おっしゃる通りだと思います。ノキアが持っているその長い歴史と、その歴史の中で絶えず変化していくですね、市場のお客様からのニーズに適切に、時には大胆に変革をすることで対応させていただくことができたというところが、結果的には社会に広く認識認知されているノキアの今の企業を作っているんではないかなというふうに思っています。
こうした大転換をする時のスピード感をノキアに感じるんですけども、これはどこから生まれてるんでしょう？
そうですね、やはり、先ほど来繰り返しになってしまうんですけども、そのリニューアルという、企業風土というのがしっかりこう社員に根付いているというところがすごく大きくて、近い将来何が起こるかは我々でもこう想像できない部分も当然あるんですけれども、そういったような変革にも臨機応変に対応していくぞというような意識というか心構えが全ての社員にあるというところが一番大きいんではないかなという というふうに思っています。
ではそれでは最後に、これまでもリニューアルしてきた、これからもリニューアルしていくノキアだと思います。これからノキアが作る未来、どういうものがあるんでしょうか。
はい、ノキアが持っているですね、あの企業としてのビジョン、世界をつなぐ技術を、まあ、創造するというところがあると思うんですけども、この世界をつなぐ技術を創造した結果、まあ、我々としては何が実際に生まれるのかというところに関して言うと、実際のところ人間が持っている、我々人間が持っている可能性をですね、広げるというところが最大の、ポイントになってくるのかなというふうに思ってます。例えば自動運転一つにとってもですね、今までだったら車を運転してた時間が会社の、まあ、メールをチェックする時間になったりとか、あるいは映画ビデオを見る時間になったりとかという形で、人間が持っている可能性っていうのをますます、まあ、高めたり広げたりという、そういうような形に、まあ、我々としては少なからずですね、貢献をさせていただきたいと、まあ、そういった世界観を作ることに企業としての努力を継続していきたいというふうに思っております。
ありがとうございました。この1月1ヶ月を通じてお届けしてきたノキアが作るこれからの未来について、私はこの未来がすごく明るいものになるんだなというふうに実感しました。やはり2019年始まる1月、こうした明るい話、ワクワクするキラキラするような話をですね、1ヶ月にわたってお届けできたのはすごく嬉しいと思っております。柳橋さん、1ヶ月ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そろそろお別れの時間になってきました。柳橋さん、1ヶ月ありがとうございました。ご出演されていかがでしたでしょうか。
はい、初めは緊張もあったんですけれども、楽しい時間を過ごすことができたと思います。
はい、ぜひですね、また新しい技術が作られましたら、ここにお越しいただいて、こんなことができたんだぜっていうところをお伝えいただければと思っておりますので、また今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は来月も素敵なゲストをお迎えしますよ。さまざまな三重の魅力や三重にもたらされる価値についてしっかりとリスナーの皆様、そこにいるあなたをお届けしていきます。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新。伝えるに関数字の7で電子地、電子地ステーション公式ホームページ、ぜひチェックしてくださいね。今お送りしている曲は高潔智秀で大きな桜の木の下で、本日もこの曲を聴きながらお別れです。お届けしたのは高潔智秀と
柳橋達也でした。
それでは素敵な一日を。でも丘の上から静かに僕の街を見守る人が恋した淡い気持ちを連れて花びらへと変えて集めるよ。きれやしない悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のように誰かに伝えたい気持ちはなんというだろう。桜はいくつもの時代越えて人々